まわりさん、おまわりさん。
本社。はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
キセです。
ラッキーです。
はい、第399回マンワゴン始まります。は
い、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
99回。
はい。
300ね。
はい、
うん。年末ですね。
うん。
年末でございます。
いやー、もう今年最後。
うん。
はい。
なんかありますか今年最後ですよ。もう3人で集まるのも最後よ、今年。
今年な。
もう言いたいこと全部ぶちまけよう。
ほんまやな。
うん。
いいですか？
ぶちまけて。
ちょっと待って、俺の方みんな見てんねんけ
ど。いやいや、お前が仕切ってるからな。うん、そらもう、いや、こっからどういう展開なんのかなってい
う。いや、ぶちまけやっていこうよ。
も
う、要は1年の毒をね、すべて吐き出して。
うんうん。
新しい2025年迎えたいなと。
あ、そうですか。
思うわけです、は
い、なるほど、
はい、まあ、まあ、俺は直近で言えば、
はい、
ちょっと先週の放送について
う
ちょっと陳謝しなくてはならないことがありまして ね、
久しぶりです
ね。
ありました。
あ、
陳謝。
いや、確かに全然気づかなかったな、
う
ん
う
ん、
そうや
ね。キツネさんだって聞いてたでしょ。
あ、違和感感じへんかった。いや、でもな、実はキツネがヒントくれとったはずやのに、
はいはい、
俺はちょっとそれ気づかれへんかったというか、
あら、ま、
まあ、あの時は知らんかってんけど、
うんうんうん、
改めて調べたら、あ、間違ってたということが、
間違った情報を出してたんや。
そうそうそうそう、
398回で。
そう、
あ、じゃあちょっと久しぶりの陳謝ですね、はい、まあ、いいですね、まあ、
先週
ね、
あのエグゼクティブデジションの話をしたやんか、
はいはい、映画のね、
スティーブン・セガ
ー
のカート・ラッセル
の話からね、
はい、あれで俺がそのエグゼクティブデジションの映画のジャケットが、
うん、
カート・ラッセルとスティーブン・セガールの顔がドーンと二人出てて、
はいはい、
でダブル主演だみたいなこと言ってて、
言ってましたね、
ほんまに同じ大きさでドーンと出てるって言ったけど、
言ってたよ。
俺家帰ってから改めて調べたら、
は
い、ちょっとだけスティーブン・セガールの方がちっちゃかった、うん、
いや、それな、それはちょっとの度合いにもよるよね。
これ見て、はい、見て、
ちょっと見た
い、ね、確かに、
うん、お前がめっちゃちっちゃいみたいなこと言っとってんけど、うん、いや、俺はもう完全に一緒って言い切ったから、
なるほどね、
ちょっと小さいんちゃうかみたいな、
そうそう、
はいはい、そんなダブル主演って言いながらね、15分でおらんようになるやつが、そうそう、一緒の大きさで来るのかと。
そうで、果たしてどうやったかなと思って見たら、
はい、
ちょっとちょっとだけ、セガールの方が、ちょっとだけ、そうやで。
ほんまや、ちょっとちっちゃい。
ちょっとだけちっちゃい。ほんまに、2割減ぐらい。
まあ、パッと見てちょっと小さい。
そうそう。
ほんまや。ほんまにちょっと小さい。
そう、一緒ではないな。
俺も見直して、うわ、ちょっとだけちっちゃいと思って。
ちょっとな。うん。まあ、ただ、この大きさは一緒でもいいレベル。
そうやな。まあ、それはそうやな。
これ逆になんでちょっと小さいよ。
お前ちょっと違和感あるよな。
違和感あるよ。
よくよく見たらな。
ちょっとやっぱり同じ大きさにはできへんかったから、うん、やっぱ制作が。
そう、そうやね。
うん。
だから気使って、
はいはいはい、
まあ言うて、ちょっとな、すぐ終わるからなっていうので、ちょっとちっちゃくしたんやと思う。
なるほど。
気遣いがここに出て
る。なるほどね。
ちょっとね、
ちゃんと遠慮しちゃった。
そう、だこれ、勘のいい人やったら、うん、このジャケット見た時点で、あ、セガール途中でおらんくなるかもって、
いやいや、そんなところまで。
伏線がここに貼られてたっていう
の
が。
寛容すぎる、寛容すぎるって。しかも前半やしな。
うん、これが、ちょっと俺、申し訳ない。間違った情報を与えてしまったな。
確かにね。全く一緒ではなかった
ね。そう、全く。
明らかにちょっと小さいもん。
そうやね。これほんまみんな見て、聞いてる人。
そうやな。
エグゼクティブデジションで調べたら、
すぐ出てくる。
すぐ出てくるから、ちょっとちっちゃいから。ほんまに。
ほんまにちょっと。
ほんまに。
ほんまにちょっとね。
ほんまにちょっとちっちゃい。
そうか。
こんなにちょっと謝らせても
らなるほど、はい。あ、それがずっとやっぱり、見てから引っかかってたんや。
う
ん、
そうそう。
しっくりきれへんもんな。
果たしてどうやった
っけ
な。
うん、いや、ほんまにちょっと。別に誰も気づかん。
無視か。無視意識してなかったわからへん。
そうやな。
そうか。そうか。じゃあ、吐き出せだ。
吐き出せたな。俺がもう今年残したしこりはこんだけか。
ああ、素晴らしい。
少な。
うん。こんだけ。あとはもう全部満足いく。
満足。
2024年。
満足いく。あ、そうですか。
全部100点でした。
ああ、そう。まあね、まあそう、吐き出しもいいねんけど、
はいはい。
まあ今回僕らやっぱ漫画群って言ってるわけやから、
うん、
やっぱ年のね、最後に漫画取り上げようということで、
うんうん、
吐き出しはもうそれで十分
だ。誰も吐き出せへんねん。
吐き出せ
へん。他ね。
吐き出すことなく。
お前らも100点やった。
点数で言うと、うん、まあ俺は結構、
8点ぐらい。
まあ30点。
ああそう。
いやでも低いっすよ。
だいぶ低い。
うん、やっぱ。
なんで99点やで俺は。1点これ
だ。ああ99点、
うん、なんで30点。
なんかやっぱこう自分のやっぱり毎回き もちろんタッキーのも聞いて。
ああそう進行するようになったから。
いやまあそれも違うねんけどやっぱもうちょっとやっぱり。いろいろできたことあったんちゃうかなと思ってちょっと低めの30点。あ
その活動的にってこと？
活動も含めて、
うん、あそう収録がどう
ラジオの内容も含めてね、はい
はいうん、LINE スタンプも含め
もうそう、まあ、ほんまそれも大きいよね、うんまあ、今年の目標も達成できなかったわけなんで、うんまあ、いろんな全部トータル見て、まあ、30点ぐらいかなっていう気持ちはもちろん100点の気持ちでやってたけど、
はい、
結果的にはちょっと不甲斐ない結果やったかなと思うかな、うん、
だいぶ低いなもっとお前自信持っていけよ
50点満点やぞ
えあそうじゃあ60点ちょっと低いなでも
どっちにしても、うん、まあでもそれぐらいかな、うんまあ、50点ぐらいまあちょっと半分ぐらいかな、うん、30点ちょっと低すぎたから、
うん、だけどそれをどう改善していこうみたいなのがあるんですか、
う
ん、
そこが重要や
ね、うん、ねそこがそうそうそう結局は、う
ん、なんか俺のとこめっちゃ深掘りされる、うん、そこが重要またふんかぼりされるやん、うん、こんなとこで、うん、そうやな
成長のない人間はそうや
な、うん、そうやっぱりね、
うん、そうやなだからやっぱりこうやってこうまあ、回すことももうちょっと勉強しながら、
うん、
やっぱ題材がやっぱあった方がいいねんけど、
はい、
いつも何も持たんと来るから
捨て頃ね
捨て頃で、うんうん、もうちょっと考えて来年を挑みたいなっていうのと、
うん
はい、あとやっぱその目標達成ね、
うんうん
まあ、LINE スタンプ言ってくれたけど、うんまあ、これはまあちょっともう本当不甲斐ない結果で何もできてなかったので、
うん、何もです。
何も、
まあ、1年ありましたけど、
まあ、そうやね。だから A は、うん10個ぐらい書いたかな、
うんうんうん、
でもちょっと到達できなかったんで、
まあはいはい
まあ、これはちょっともう来年に持ち越しというところも含めて、
うんうん、
あとやっぱちょっと自分でやっぱ聞き直したりした時とかに、うん、あこう言ったらよかったなとか、
うんうん、
こうできた
それはある
っていうのがやっぱちょっと結構感じる部分は多かったんで、
う
ん、ちょっと来年頑張っていきたいなです、うん、えタキは
僕、
うん、点数で
言ったらもう僕0点でしょ。
えなんで。あそうなん。
いやだってもう一切痩せてないからね。
ああ、まあ、そう一番ドンとした目標があった
けどな。そうそうそう。
まあまあまあ、でも0点は厳しすぎひん、ちょっと。
やっぱ今年だって、やっぱこう TikTok を始めたというのがやっぱ大きい年ですから。うんうん、
まあ確かにね。まあまあ確かに。
はい。
でもあれじゃない、でも TikTok はちゃんと定期的に更新されたという意味では、
はい、
0点は厳しいよ。そら。言い過ぎだよね。だから
、80点あげます。
ああ、そんなに更新しただけで。
82.9 キロです。
それ先週の体重ね、
うん
はいはいはい、
そうそう。だからまあ体重はまあ確かに結果的には下がらへんかったけど、
そう全く
体重を点数にしよう。
ああそうだね。それ僕太るしかないから。100点目指
す。やばいから。
100点目指し
かないから。
目指さない目指さない100は。
なんでいいよ。
まあ、いやいやいや。
なんかまあいいのに。
でもラジオの活動どうやった？でもまあそのティックトッカーとしては、まあその結果はなあれやったけど。でもどうでしたか。
いやラジオはもう楽しく、
うん、
まあもう僕のねその都合も、
うん、
お二人にカバーしていただきながらやって、
うんまあまあ、
でもだから楽しかったですよ。100点ですよ、
うん、まあでも
僕はね、
あでもそういう意味で100点やな。
そうや、俺もそういう意味やから。
あそうなん。そうそうそう。あみんな違う。あそうやな、自分が楽しめたかやったら100点、
うん、
めっちゃ楽しかった。
そう
やっぱ、
うんうん、
ラジオの収録というか、
うん、
こうみんなで喋ってる時
マンワンとしての点数、
ね、あそういうことね。あそうそうそうそうそう、うん、そうやな。ああまあそういう
プライベートって考えたらまたな、
うんうん、まあそうですね。まあそれはもういろいろありますからね、う
んまあ、こんなね甘い、
うん、
自分らに甘い漫画群ですけど、
うん
まあ、今年最後のじゃあ漫画を取り扱います、
はい、お、はい、何でしょう、
はいいいですね。2024年最後を締めくくる漫画は、
はい、
悠々白書です。
あらまあ、
はいということで、まあ、
しきり頑張らんとあかんな、うん、こう熱をみんなとこう合わせながら、
そうやな、
う
ん、これ、まあ、悠々白書は、まあ、何回かやってきたけど、はい、今、途中です、でまあ、今、比叡がやられたところまでなんで、
う
ん、その続編、
うん
乱
続編、
なんていうの、なんていうの、続き、
うん
乱動編のみをやります、
うん、今日は、
はい、今日は、
はい、
めちゃくちゃ短い。
まあ、もうだいぶ細かく言ってますからね我々、う
ん、ほんまやな今回な、ちょっと刻みすぎたんちゃう。
まあまあ富樫はじっくり行こうっていう俺の思いが
思いのね、だからまあ一人敵一キャラ
そう、一敵やな。
一敵やな。
一敵ずつ。
だから次でも死生獣になってくるわけでしょ。
そう、だから次はもう死生獣編だけ。
やろ、
う
ん、あ、それはいいんですね。
うん。あ、そうそう。
いや、全部だけとかはやらんって俺は。いやいや、確かに。いや、そうやな。そうやな。それが。
そう
や
な、これ、一敵。
いや、一敵
は。でけえ金玉だな、あのとこだけはやらんねんって、俺。
いや、それ言うたらもう暗黒武術界の地獄や、地獄。
めちゃめちゃ長なるね。
ゼルだけとか。
語れへん。
長いで、ね。ほな、こ暗黒武術界はどうなんの？もう長いよ。
あれはもう暗黒武術界で行くやろ。だまあ、だその辺で。まあ
ね、変ね。うん、だ結局変やな。
変ですね。
変ですね。うん、だ今回は乱動編ということで、うん、まあ、ね、今回たまたまコンパクトでしたけど、うん、まあ本当に短い。
はい。
だから単行本で言ったら、ほんまに1巻分ぐらい。
う
ん
う
ん、
一冊分ぐらい。ちょうど。
ちょうどそれぐらい。3巻の終わりから4巻の終わりぐらいまで
や
から
。ああ、そうか。ほんまに一冊だけ。
めっちゃ短い。
まあまあ、僕も、やっぱこっちのワイドの方でもね。
うん、はいはいはい。完全版ね。ね、うん、はいはい。
一冊いかないぐらい。
いかない。
二人とも完全版。
そう、俺もタッキーも完全版やね。
この潜りが。
こんな潜りって言われるの。あ、そうですか。まあまあ、確かにな。まあ、単行本の方がまあ、良さはあるけど。
うんうん、うん。
まあ、有役所は僕ら二人とも完全版で揃えてますんで。
へ、そうか。
うん、
うん、
うん。
なるほど。
はい。どうです
かね。
そうですね。早速、
うん。これどういう話の？
あ、そうや。
うん。
こう言わなあかん。
はい。
ですね。で、まあ簡単なあらすじ。まあユウスケ、主人公のユウスケが、玄海師範という、うん、おばあちゃんおんねんけど、
うん、
このおばあちゃんが、うん、このおばあちゃんがすごい霊波動の使い手で、
うん、
あのこの人が、まあ、もうそろそろ年いったし。あのそろそろ弟子取ろう言
う
て、
うん、
まあ、そのいろんな猛者を集めるわけよね、
うんうんうん、
でまあその誰か一人、まあ、弟子を、うん、あのこの霊波動の力を引き継ぎますっていうのを行われるっていうので、
うん、
主人公であるユウスケが参加する、
うん、
まあ、そういう話ね。
なんかちぐはぐな気がするな。
まあまあ分かる、
分かるは分かる、
ね、分かったね、分かったよね、みんな、うん、で、あのポイントとしては、まあ、乱動編って言ってるから、うん、まあ、ここに一人すごい強力な強敵な妖怪が潜んでますよっていう情報もありつつ、
うん、
こいつを倒すっていうのが、うん、まあ、ユウスケの今回の実はお仕事のメイン、
こう弟子を募って、うん、そのいっぱい弟子志願のやつが来る中にランドっていう妖怪が、うん、こう玄海の弟子になろうとして潜んでんねんな。
そうそうそうそう。
でそのランドはいろんななんか霊力の使い手とかから弟子入りしては殺して技奪ってみたいなのを繰り返してるやつやから、そうそうそう、
なんかね、
だから玄海もそう同じような目に合わんようにという、
うんうん、そう、まあそういうことね、うん、
事前に阻止しようっていう、
まあ、また玄海のその霊波動の力が
めっちゃ補足みんなしてくれる。
まあすごいほんまに強力やから、うん、悪いやつの手に渡ったら、
うん、
それこそまあ この世の危険になってしまう、
悪用されてしまう、
悪用されちゃいかんか、
そう、そう、という話です、
はい、
でだから今回主人公のユウスケ、
うん、
であとここに桑原も同意、うん、同時期に参加して、
うん、そう、たまたまね、
たまたま
ね、なんか最近なんか物がよく見えて霊がよう見えるとか、そうそうそうそう、霊感が強なってきた気がするって言ったらお姉ちゃんに紹介されるのよな、
う
ん、
そうそうそうそう、
そしたらたまたまその日が弟子の選考会の日やったよな、そうそ
う、
桑原は、
そうですね、うん、でそれでまあ桑原とユウスケが、まあ、このさ、何ていうの、玄海のところに行くという、
うん、
ストーリーの始まりですね、はい、はい、どうでしたか？この乱動編はいかがでしたか？いかがでした？
課題やな、
うんうん、今はまだ30点かな、2020やねえから、うん、まだしゃ
あ
ない
です、でもどうしていいか、行ったらええかみたいなのはなんかある、
まあ、ほら俺、何今どっちの話して、
キツネさんの、
そうそうそう、うん、今までのところ、今までの流れ、今日のこの今までの流れで、
ね、
今
日の流れ、もう今すぐ振り返りして、
そうそう振り返る、そうそう直近で振り返
って、やりながら振り返る、
そうそうそう、
その場
中で、そう当たり前やんか、
そうそう、気づくのはその一息ついてからやそんな、
まず一個はあらすじまとめてきえへんかったというのがまず一個な。
ほんまそれはそう、
確かに
確かに今回抜けてた、
うん、そうやな、
だいぶもう年末の気分で浮かれて思ってたな、
うん、まあ誘惑何回も読んでるしいけるやろみたいな気分
もあった、は
い、
まあまあまあまあ、 まあ、何回も、うん、そうやな、うん、で、まあ、内容も知ってるし、はい、あらすじを説明するまでもないだろうというのはあったな、
そこま
あ一個、まあ、まずここはだから来年の改善点としては1個
あるよ、うんうん、
でまあ、声でこんな修正されちゃうけど
喋り出しとして、はい、まあ、なんかちょっと狐が内容にいきなりどうでしたかって振るんじゃなく、はいはいはい、ちょっとなんかこうやったみたいな自分の感想を述べてから、うん、他の人に振るみたいなのをした方が俺らも喋りやすかったな。
確かにな。
そうか、そう
やな、そうやな、それも絶対そう、それも俺も思ってた、
そう、
あ、思ってた、
思ってた、いいね、振った時に気づいたよ、ね、足元
そう、やばいやと思ったね。だから今回有役所なんで、じゃあこの俺から話す。もう回収修正してるから、
ごちゃごちゃしてるわ、もうお前ごちゃめっちゃごちゃごちゃしてるわ。いや
今回ね、じゃあ、うん、マジででも俺はこうランドー編読んだめちゃくちゃ久しぶりで、
う
ん、
ああそうですか、
うん、でまあ有役所自体本であんま読んでないちゃんと、
まあ、
うん、あの、まあ、結構定期的に言ってんねんけどほぼ読んでないね、
うん、
でどっちかというとアニメで有役所はもう全部見た方が強くて、漫画でちゃんと読んだんてほんま部分部分でしか読んでなくて、うんうんうん、ちゃんと1巻から読んだっていうのは 今初めてかもっていう感じやね、うん、
はいはい、
まあ、1、2巻の部分なんてのはほんまに初めて読んだん
ちゃうか、うん、あ、そうそうそうそう、何話かは読んだことあったけど、うん、ちゃんと読んだのは初めてやってから、うん、振り返りで、うん、でまあランド編も、まあ、もちろん今回結構初めてに近いねんけど、うん、いやなんか意外やったんが、
うん、
ゆうすけってこんなに産んで買ったんやっていう、
あ、
で
も、あ、確かにね、
改めてなんかその、まあ、もちろ ん, なんかストーリーがすごいなんかうまいことできてるなと思ったのが、うん、まあ、すごい強い敵がまあ何人も出てきて、
うんうん、でまあ、キバノとかな、
キバノとか、まあ、チンポとか
チンポとは戦ってないけど、
まあ、いろんなこう、うん、もうさ、半蔵みたいなやつが出てきたとか、
う
ん、風丸か、
うん、
風丸とか
出てきた、それはハンターハンター
だ、そうそうそうそう、でまあそういろんな、まあ、強いやつも出てくる中、
うん、
まあ、ランドっていう強敵を倒さなあかん、うん、でしかもこの時の段階でまだユウスケはレーガン一発しか撃てない状況で、はいはい、もちろん主人公やから、まあ、ある程度あの基礎能力は高いけど、
うん、
あの人間に比べると、うん、でもやっぱりその妖怪と比べるとやっぱりなかなか厳しいものがあるなっていうのがある中で、うんうん、ランドまでたどり着くまでにもやねんけど、うん、結構もう序盤というと変やけど手前の方でレーガンも使っちゃったし、
うん、はい、そうですね、
これどうやって倒していくんかなみたいなのは結構 ある中で、うん、まあ、まあ、ユウスケちゃんと戦ったん3回かな、うん、3回戦ったんかな、
チンポーと
チンポーと チンポーって言いたかっただけや
な、キバノと、
うん、肉体の限界に挑んでるやつ
な、そうそうそう
そうえ、あのコウモリ男は、
あ、コウモリ男な、
あ、そうか、うん、コウモリ男も入ってるか、
以上ね、
それは
絵、まあ、が描いてはないけど、
ね、うん、行くと 4回戦うんかな、バトルとしては、
うん、
じゃあけどほぼ運やな、うんうん、2分の2じゃあ4分の2な、4分の2やな、4分の2はもう運で勝ったっていうのがちょっと意外やった、
うんうん、まあまあ確かに、
ね、まあ、そこでも結構重要なとこやと思うわ、
うんうんうん、
ね、
うん、
だからほんまになんかこの先生うまいこと描いてたんやなっていうのを改めて感じたっていうのは、うんうん、なんかその強敵をあの産んで倒すっていう、うん、しかもまあ本当にしょうもない理由であったりとか、
うんうんうん、
ほんまになんかアクシデントだけで倒したっていうのも実際あるから、うんうん、
確かにね、
うん、それがなんかほんまにびっくりしたなって、
うん、
改めての発見でしたね、
うん、
だってほんまに運と悪知恵だけで戦ってるやん、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
でこの以降この、うん、あの修行した後、
はいはいはい、
全くそういう戦い方をせえへんよ、
ね、はあ、まあ、なるほどね、
玄海師範の弟子になって
からってことで、はいはいはい、それ以降は運と悪知恵を使わん戦い方しかないね、
本場の力でいくってことね、そうそう、
まあ、唯一潜水編の時だけ、
はい、
ちょっとなんか泳いで、
はいはいはい、
布腕に巻きつけるみたいな、逃がされへん、逃がせへんようにみたいな、うんうん、だからあれは結構マジ負けそうやったから、
うんうん、
知恵を久しぶりに使ったみたいな感じやけど、それ以外マジで使わんようになったっていうのも、ちゃんとなんかキャラクターの流れを考えて書かれてんなっていうのは、
あ、確かにね、
うん、
でやっぱりその力の力量もまだやっぱりそのなんか強くないっていうのをうまいこと生かされてて、すごい強そうな、
だからずっとこの戦いの前からさやしな、 例えば
冷えへんとか
冷えもそうやん、あの鏡で反射さしてっていう、はいはいはい、頭使った戦い方とか、はいはい、合気とかも気加えさせて、はいはい、内側から壊すみたいな、ね、はいはい、だからまともに戦って勝ったっていう経験全然ない流れを作った上での修行編っていうのを入れてくるっていうのが、ちゃんとユウスケ自身も多分力ないって自分で分かってる、分からした上での修行編に入れるっていうのがすごい綺麗な流れやなと思って、
あ、一緒か、みんな一緒かやっぱなここはないやほんまでもそこが一番目立つよね、
うん、まあそうですね、うんうん、こういう勝ち方してたんかっていう、
そうそうそうそう、
その意外性のところはやっぱり
結構もっとちゃんと勝ってたようなイメージやったっていうのが正直なとこで、なんか産んで勝ってたんやっていうのが意外やったっていう、であともう一個あって、俺なんかその結構漢字一文字衣服についてる、そうドラゴンボールでよくあるやつ、
まあ、亀とか、
亀とかそういうのってなんかドラゴンボールしかないイメージやってんけど、幽遊白書も玄界シャアの頭に霊とか、コエンマの頭にも王って書いてたりとか、
あとマキンタロウもマキン
ってい
う、
またそこ行ってない、
ね、あ、行ってない、
またそこ行って
ない、
ね、
ごめんごめん、
それが一番
オリジナルのロゴだ、
そうそう、うん、ロゴっていうか、まあ、その漢字
マーとキンを合わした字みたいな、
そうだからそれまだ行ってない、マキンは行ってない、
行ってない、
でも今回のところでも、まあ、なんか玄界シャアの帽子に字があったイメージは全然なくて、俺は
まあまあ、あの帽子してない方が多いもんな、後半は、
うん、だからなんかそういうのはなんか結構ドラゴンボールから来てるんかなとかはちょっと改めて思った、
あるんちゃう、だって尊敬してるからな、
いやな、絶対なんかそのだからそう思った時にコエンマのその帽子にも王って書いてたイメージはなかったけど、うんうん、改めて見ると王って書いてたりっていうのがなんか新たな発見というか、今更やけど、うんっていうのが結構意外やった、
あ、そキャラで言えばそんだけなんかな、字書いてんのって、
この今回のここの作中のところはそうかな、
まあ、それ以降もマキンと
か、マキンはまだ行ってないの、マキンは
前掛け、ちっちゃい前掛け、
それ
お前ネクタイか前掛けか分からんわね、
前
マキンっていうロゴ、ね、足立ってあれは一文字というのかどうかも俺は怪しい
ね、マキンですからね、
そうそう、一文字に固めたやつ、
固めてそのマキンは行ってないね、まだ
そこじゃない、その3人ぐらい限界公演、まあマキン
だ、いやまだでもこれからね、うん、まあ、あの出てくるかもしれへんなっていうのはちょっと、
まあ そ
ういうのはちょっと楽しみ、
でも記憶にないけどな、
そうでもないない、実際にはコエンマも玄界も記憶にはなかったのよ、うん、そもそもが、うん、今回読むまで、
うん、
でそれがなんか、うん、これからちょっとなんかそういう漢字一文字が出てくるのもちょっと、うん、
記憶についてる、
そうそうそうそう、結構ドラゴンボールって多いイメージっていうか、まあ
ドラゴンボールも言うて仮名、
いやいやめっちゃあるよ、だって海王様も海、まあ、やし、はい、であのピッコロとかの魔族 ね、まあまあ、ね魔族シリーズ、うん、であのあいつタオパイバイも殺やし、
うん、あ
そうそうそう、結構、うん、前半は多いのよ、
はいはいはい、
まあ、G じゃないけどあのバビディの一味も
M みたいなね、
そうそう、
はいはいはい、
ああいうエンブレム的なのがその一族というか一味を表すマークみたいな、うん、
まあ、そのロゴで言うたらな、うん、まあ、これからそのレッドリボン軍とか、
あ
ロゴは
ね、
うん、だからでもどちらかロゴというよりもなんかその漢字一文字でなんか服に書いてるっていうのは
漢字なんやな、
漢字漢字、結構ドラゴンボールのイメージは強かったけど、まあ、そういうの結構入ってたんやっていうのがちょっと意外やった、あんまなんかそういう文字入ってるイメージないやん、幽遊白書って、マキン以外な、マキン以外、お前がもうマキン、
でもそもそもそんなに目立たんからな、うん、あのドラゴンボールほど、
あ、まあ確かにね、
王も霊も
確かにね、うんうん、まあ、それぐらいかな、うん、今回僕は思ったのはね、
おおね、うん、入ってたか、
入ってる、
ああ入ってるわ、
入ってるわ、
うん、
そうそう、
がっつり入ってるわ、
がっつり
入って
るわ、
そうやな、
がっつり入ってる、
うん、
なんかありますか、こうタッキーその幽遊白書ランド編について、
いやもう僕だから最初のこの審査のこの方法の流れが僕すごい秀逸だなと思って、
うんうんうん、
なんかこう一見このまあこの最初ねくじ引きから始まるんですけど、うん
はいはいはい、
まあ人数を間引くために、
うん、
でこの紙には一定の霊力があれば、うん、その赤に反応するなると、うんはいはいはい、 いうのでものすごいしっかりしたテストなんです、うん、
ただの運じゃない
と運じゃないんですよ、うんうん、でもそれを分かってないこういうこのごっつい、はいはい
ね、九州から来たやつな
待てーって言ってこのひげもじゃのごつごつ親父たちが
北斗の拳に出てきそうなやつな
すぐ殺されるやつな
つけていって
多分3メーターあるしない
や、まあ、結構かなりでかいっすよ
2メーターは超えてる
そうでここら辺のこのなんか漫画のあるあるというかこういう時に必ずこういうキャラクターが
動物の毛皮を身につけてるやつな
そうそうそう出てきてこのなんだと言ってたらこのカーツでこう一括って吹き飛ばされると、
う
ん、
すぐやられちゃう展開ね、
うん、なんかこの、はいはいなんでしょうもうなんか漫画あるあるなのか、うん、もうそれとももうなんか人あるあるなのか、うん、もうなんかこの王道の展開なんですけど、うんうん、でもこれってめちゃめちゃなんか本質的やなとも思ってるんですよこの展開、
うん、
だから結局人間のリアルな世界でも、うんうん、なんかやっぱりその例えば下の頃には10代の時とかには大人の考えとかよくわからんと、うん、何くそ思ってたけど、うん、もう40になったら、うん、ちょっとなんかあの時の自分の年上だった40のおっさんとかの考えがなんか分かってくるとか、
はいはいうん、確かに例えば学校とかでクラス分けされる時とかなんか知らんけど子供の時は運みたいな気持ちでおったけど、
うん、あ
確かにちゃんと先生の意図があって
意図がある、
はいはい、こいつとこいつは同じクラスにしようとか別のクラスにしようみたいな決める側の意図がちゃんとあったんやっていうこと、
まあ、学力とかもいろいろ見て、
うん、
そうそうそうそう
バランスいいクラスになるようにみたいな、う
んうん、だからバカなやつは気づけないっていうな
気づけないですよ、うん、
だから大人になっても気づけない
ってこと、ね、そうそうなんですよ、うん、だからこれもうものすごい人生の縮図のような感じだから、うん、このシーンだけで
バカなやつはずっと気づかんと
ずっと気づかないと、うん、もうだからこれもう、 あもうすごい、うん、でももうなんかよくある展開のようですけど、うん
ね、
すごい人生を描いてるなという、
まあ、確か人生まではちょっとあれやけどまあでもほんまにそうよなこう力任せにさ、
うん、
結局自分の思った通りにいかへんかって
そうそうだから結局こいつらは霊能力者を名乗りながら本質を分かってないんですよ、
うん、
だからこんな、まあね、このレベルなんです、
まあね、
多分ハンターハンターやったらちゃんと気づいて引いてるキャラとかおったと思う、
はい、あ確かに出てきそう
これはこれだな
そうそうそうそう
そう、まあ、確かにね
そうなんですよだからそこら辺がねもうだこの最初のあの審査方法が僕は秀逸だな、
まあ、確かにでもその一枚のカーで限界の凄さも一枚で伝えれるっていうのが結構なんかコンパクトな割に、まあ、数ページの話だけど
そうそうそうたった数ページなんですよ、
うんね、
キャラちゃんと分かるよな
分かる、
ね、あマジで強いやつなんやっていう、うんうんうん、
人生の何も分かってない子供の知能を持った大人2人と
子供の知能を持った体は大人知能は子供
コナンみたいなやつの逆バージョンか、
はい、逆コナンな
逆コナンみたいなやつと人生をな、
うん
う
ん、
そうそうそういやこれだからここの数ページ僕は結構秀逸だなと思って、うん、
まあ
確か
に、ね、まあベタやけど分かりやすいよな説明ページとして
結局分かりやすいよね、
うん、
これは
そうそう、うんだからもうなんかすごい分かりやすくてどんどん話入ってくるから、
うんうん、
でその後のねやっぱそのゲームセンターとかのところでなんか一見関係ないようだけども、
うんうん
まあ、ここはねあの玄界の方から参加者にこのちゃんと説明があるんですけどね、うん、そのゲームじゃんけんゲームで霊感能力をってい
う、はいはい、
だからまあここら辺もなんかこの設定がなんかちょっとワクワクするというか、
うんうんうん、
で単純になんかあのこのばあさんゲーム好きなんやなみたいな、なんかそういうキャラのちょっとした、うんまあね、あの彩りもあったりとか、
まあ、後半でもこのゲーム好きっていうのは生かされてくる
よね。いやそうやね、うんうん、そこもうまいよな、
ね、これはだから
格ゲーユースケとやってたりとか、
うんうんうん、
あったね、
うん、テニスゲームやってたりとかな、
うんうんうん、
そうそうそうなんかそういうとこなんかこの普通の試験の中でもなんかやっぱそのキャラクターのなんかこの味付けがこう自然と入ってるっていうのが、うんうんうんまあ、僕はここがやっぱりすごい印象
確かにね、うんまあ、最初からバランスいいよね
バランスがいい、
うん
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 大
俺でもあのそのゲーセンの話で言うと、
はいはい、
ちゃんとあのそこで、うん、じゃんけんゲーム、
はいはい
10勝以上したらクリア
あ書いてるね
とか、はいはいパンチングが120以上
120、はいはい、
で霊力が70以上とか、はい、である程度絞られるやんか、
はいはい、
で準決勝的な
あはいはいあの他の人のここね
そうそうそう、はいはい
はい、8人
で、
ね、
全員の勝率とかポイントが全部書いてくれてるでそれがちゃんとその後の戦いにも
ちゃんと反映
されてるなっていうのがあって、
うんうん、
で 特に俺それ反映されてんなって思うのが、うん、桑原の戦い、
はいはいはい、
桑原と武蔵が戦うやんか、
はいはい、
うん、であの時まあ桑原はほんまに何の
技も
持ってなくて、
ね
うんうんなうん、普通に一ヤンキーがただパンチするだけ、うん、っていう
そうですよね、うん、
で武蔵は妖魔退治をしてるやつで、まあ、最初は普通に殴っててんけど、うんまあ、桑原が結構タフやから、
うんうん、
あの僕と、
ね、剣を、はい、
そう霊言新たかな、うん、あの樹齢何百年とかの木刀でこう戦うねんけど、はい、でそれが折れて、
うんうんうん、
でその折れた先を桑原が使って、
はいはい
そしたらそこから霊剣が現れて勝つことができるっていう、
初の霊剣登
場
です
よね。ここも、結構、理にかなってるというか、
うんうんうん、
じゃんけんゲームあるやん、
はいはい、
あれって、まあ、言うたら霊感能力が高いやつほど勝率が高い、
うんは
いはい、で桑原はじゃんけんゲーム15戦15勝やね、
う
ん、
ねもう全勝
全勝、
ね、
全勝やね、
うん、
で武蔵は13勝2敗で、うん、霊感能力は桑原の方が高い、ね、
はいはいはいはい、
で霊感能力高かったら何ができるかって言ったら、
うん、
高度な霊具を使うことができるっていう、だから武蔵はまあ、最初その木刀 霊, を、はいはい、霊力をまとった木刀で殴ってたけど、うんうん、その塚を持たれたことで、
うん、
お互い霊具を持って戦うことになったわけ、う
んはいはい、
そしたら霊感能力は桑原の方が高いから、
はいはい
うん、霊具の扱いとしては桑原の方が強いから勝てたってい
う、はいはいはい、なるほどね、うん、
で普通の殴り合いやったら、うん霊力霊撃力か、
はいはい、
は武蔵の方が高いね、
うん、
だから武蔵はほんまやったら、
はいはい、
ただ殴ってるだけで勝てたはずやね
なるほど
この木刀を使わなかれば
そう使わん方が勝てたはず
な
ん
だだから自分の武器だと思って出したものが逆に相手の武器にな
ったとそうそうそう、向こうの方が霊具を使う能力が長けてたっていう、
ね、はいはいはい、はい、
だからなんかそこら辺のなんか数値がちゃんとまあ俺こういう数字というか、
はいはいはいはい、
パラメーター好きやから
そうやな
うん
ね、
これが勝敗にどう関係してくるんかなっていうのを、うん、一人一人の戦い見ながら照らし合わしとってんけど
そこまでやってる人少なそうい
やそれでいくとね、うん、それでいくと、うん、いやまあもちろんそのこの後の話の展開のこともあるからかもしれないですけど、うん、チンポーと勝利の戦い、うん、はのこう省いてるじゃないですか、うん、でまあもこの2人ね確かにこの若干こう数値的になんかちょっと微妙なんですよ、うんうんうん、まあそれまでなんか盛り上がりにかけるのか、うんうん、それともこの後のランドにあるからっていうのなんか分かんないですけど、うん、僕はそのチンポーチンポが、うん、その唯一
ちょっともうチンポって言ってない
言ったな今な
チンポって言ってない
チンポの戦いが描かれなかったのが、うん、僕個人的に残念
そうはまあね確かにそうやな
こいつどんな戦いするんやろうってちょっと気になったんです
よ、ね、ランドがいけてみたいなこと言ってた
そこだけ描かれてるて、
うん、でもなんかボタンか誰かが順当に全部のパラメーターがちょっとずつ上回ってたから勝てたみたいなことを言ってたよな、はいはいは
いまあ、確かにね実際あの霊感能力は一緒で、
うん、
霊撃力がちょっと高い、
うんうんうん、
霊気量もほぼ一緒なんですけどね、
うんうんうん、
勝利の方は
だからちょっとだけ殴り合いの場合ちょっとだけ上回ってたから勝てたみたいな感じなのな、
うん、まあね、
うん、
いやだからこれ当時俺も子供の時ワクワクして見ててこれ誰がランドなんやろみたいな、
う
ん、
はいはいはいはい
えちなみに、うん、アニメ見とったって言っとったやんか
アニメ
では、うんえチンポの戦い映画化入れて
そこまで覚えてないな
確かに、
うん、
いやどうなんやろ
そうやね
ん
な、
うん、
結構なあの膨らますやん、
う
ん、アニメの方でやってない戦いも
そうなかったような気するけどな
アニメでも省いた
いやごめんでもこれは覚えてないだけで、
うん、
いや俺は結構ね、最初なんかその8人出た時に、
はい、
牙のが、うんランドやと思ってて、
まあまあ一番っぽいからね。
わかる？なんかまあそう子供の時やし、
うん、
なんかまあパッと見にね、
うんうん、
なんかまあちょっと強そうやん。
そうそうそうそう。
だからまあこういうやつかなって思ってたけど、う
んうん、まあ実際この8人の中で順当にとやっぱこいつが強いんじゃないですか？牙のが。
そう。全部のパラメーター的には、
うん、
まあ、ていうかガチ殴りやったら一番礼儀気力高いしな、
ね、だってそのあらゆる格闘技をマスターしてますから ね、う
ん、
まあ、ね
そんなやつおるそんなことできる、
でもね、あの お面がね、
いやそれでいくと、うん、こいつあのいや負けるじゃないですか、
まあ、牙のな、ユースケに負けるからな、
あらゆる格闘技マスターしてても結局いやそのなんか負けるんやと、
結局牙のが負けた理由も、うん、その仮面をして、
はいはいはいはい、
聴力と視力を遮断した
やん、自分で、ね、遮断して
で感覚を鋭くして、うん、戦うっていうのをやったんやけど、はいはいはい、それによって目見えてないから、うんうんうん、タバコの火に気づかれへんかったんや、
ね、だから、ね、あいつもだからあれ使ってへんかったら勝てた
ってこと、ね、そうそうそう、ね、だから、うん、牙のは全部のパラメーターでユースケより上やん、ね、うんうんうん、だから普通に戦ってたら勝てたはずなんやけど、うんうん、それもタバコに気づかれへんように自らしたから、
ね、あ、だからそういう意味では、うん、結構この序盤の戦いから最後のラウンドまで、うん、いや技に溺れてるっていう話、あ、
まあ、そうそう、確かにほんまやな、
だから負けるべくして負けたやつだ、
負けてるんや、
うん、余計なことしてな、
そうそう、余計なこと
だからちょっとあのええ格好しようと思ったんかな、限界の前やから
まあまあまあ、ね、欲しいしな、そうそう、絶対レハドの力欲しいし、はいはい、そ
う
そ
う、俺の持てるもん全部見しとこうみたいな、
ちょっとでもアピっとこうと、
そうそうそう、
あ、
だから、うん、オーバーさやな、そうやな、
でも確かに全員さ、ランド自体もそうやし、うんうん、技に溺れて負けるやつばっかりやな、
まあ、す
だから風丸も結局そうじゃない、
あ、まあ、そうか、
自分 の、 あの手裏剣で、
手裏剣でね、
うん、あれ使えへんかったら勝てたね、
うん、ほんまや、ほんまや、うん、ほんまっすね、
いや、ほんま、そいつかそれ気づかんかったわ、
うん、いや、もう、もう今話してて、
うん、そうやな、う
ん
う
ん、ほんまにそうやわ、みんな、ね、みんな技に溺れてる、ランドだけじゃなく、うん、
あ、だ1ビリのやつはやっぱ残られへん
ね、そうやな、うん、あとだから牙野の俺ここ耳開くのも今回は
あの、ね、俺はそれは知ってたけど、うん、改めて見たらおもろいよな、
俺これ初めて知って、うん、ここの部分は全部開くスタイルなんかなと思ったら、うん、鼻もちょっと気になる、
そうね、鼻も
開くスタイルですかね、
あ、まあ、どうやって
真ん中からこの芋虫みたいな、
え、なんか線入ってる真ん中、
線は入ってないのよ、
真ん中入ってない、
あ、
じゃあ上に開くタイプ
か、いや開くかどうかもまだ分からんでも色違うもん、
そうそうそう、
でもここのやつは開くような感じするよね、この耳を見ると、だこんなシーンもだから全然覚えてなかったよな、耳開くんやみたいな、
まあ確かにね、
うん、っていう感じやな、だからわざに溺れたっていうのはほんまに確かに全員そうやな、
そうですね、
今の武蔵の話からここまでこう、
うん、確かに、ね、
なるとは思わんかった
、うん、耳はなんで開けようとしたんでしょうね、
いや分からんな、
それはたまに聞きたい、
たまに
聞きたい、どうかなみたいな、
取ったらええやん、うん、って言うから
そんなに買ったかなみたいな、いや
そんなに
死んだみたいな、
そんな塞ぎ込む時あるそんな全てを塞ぎ込まなあかん時あんの、
いや修行やから、
うん、あ、そうか、うん、ね、だからまあ普通には強かったんけどな、
いや普通やったら皆さん強かったです、
強かったね、うんうん、っていう感じかな、
うん、まあ、ランドーの話してないよ
ランドー
の話してない、ランドーの戦いの前までしか話してないんだよ
そうやな、
ビーター
、
じゃあ有役者以上かな
違うランドーのランドー兵がランドーの話なんだ
よ、ね、まあまあまあ、うん、
ランドー、まあまあランドー、ね、まあ、
ランドー言うてもね、
うん、まあ、ランドは思った以上に弱かったね
そうっすね、
うん、
うん、
そやランドな、でもランドってなんかそんなになんか、まあ人殺してんねんけど、
はいはい、
結局なんかその修行者というか、
うんうん、
そういうやつだけを標的にしてるから、うんうん、なんかまあ雰囲気とか悪いけど、うん、俺あんまり実際めっちゃ悪いやつっていう感じないんよな、
あ、
うん、なんか言うたらもう、うん、そういう修行してるやつやから、そういう覚悟できてるやつだけを相手に倒してる、
弱い者いじめばっかりしてるわけじゃないよ、
そうそう、じゃないわけやから、
単純にその欲しい技を持ってる達人を自分が要は倒して、
そうそう、
技を自分のもんにしていくっていうだけ、
ね、なんやったら倒せるかどうかもわからんやん、その相手が、
そうですね、
だから結構あのちゃんとした武術家ちゃうんかなって思うねんけど、
まあまあまあ確かにせこはしてないもんね、
ちょっとその道場破り的な感じが若干その悪に見えるだけで、そうそう、うん、
見えるけど、でまあちょっと残酷な部分はあるけど、うんうんうん、確かに魚読んだりとかな、
あ、まあまあ、でも桑原戦とかちょっと残酷やったな、
あ、そうやな、ぼちぼちぼちってやったりとか、
投げてましたからね、うん、
まあ、そこは確かに残酷やけどな、
うんうん、なんか そう言われると確かにそこまで、うん、その邪悪な感じではないですね、うん、
一般人殺しまくるとかでは多分ないからな、ね、うんうんうんうん、まあもしかしたらその腕試しとして一般人は殺してるかもわからんけど、使ったやつの技を使ってみようみたいな、う
ん
う
ん、まあコレクターなんですよね。
そうやな。
そうやな。
なんか、うん、あの技欲しいみたいな、なるでしょうね、
まあ。でもこれは一種の能力やんね。自分の身につけて使いこなせるっていう意味では。う
ん、いやでも修行してるんちゃう。
いやいや、やっぱね、使うためにはそんなすぐには、
うんうん、使われへんから。
う
ん、
あ、そうか。
だからそれなりになんかちゃんと努力して
苦労してる。
苦労してると思う。で身につけたらそいつ殺して、そうそうそう、自分だけのものにするっていうのを繰り返してきてる
から。いやなんか一応このランド編で、うん、レーガンをコピーするんですよね、うんうん、ランド、
はいはいはい、
でもレーガンって比較的簡単やと思うんですよ、
う
ん、
と俺も思う。
いやそうですよね、うん、
確かに、
ね、もうなんかすごい、もうすぐレーガン使いよったみたいな、うん、なってるんですけど、うん、中では、うん、いやでも、うん、放出してるだけやから、うん、指先から、まあまあ、
基本形やな、
そうそうやと思うんです
よ、
そ
う思うね、
入り口だと思うんですよ、ね、でそれよりは多分その相手を小柄にするとかの方がやっぱり難しいと思うから、
あの変な魚呼び出すと
か、ね、そうそうそうそう、だからあれの方が修行はしてると、
霊力飛ばすってそんなみんなできることじゃないんかもな、
実は
この世界はな、うん、もしかしたら
だってそんなに多くないやん、霊力飛ばせるやつって。
確かにね、で風丸がさっき
やってたね、風丸もやってた、ね、
手のひらから全部出すっていうな、そうそうそうそう、いやけど他これ以降もほんま数えるほどしか霊力飛ばせるやつって、ま
あ、そうか、なんかうん、勝手にドラゴンボールのイメージが混じってきてる
から、確かに、でもドラゴンボールはもう余裕やもん
ね、基本全員できるからな、
全員がでも、
まあ、まあ確かに、
ね、やるからね、うん、そうか、確かに誘惑の中では、
まあ、気候派レベルみたいな感じはしてまうよな、でも、
うんうん、そうね、ドラゴンボールの印象強いから、うん、みんなできて当然みたいな感覚あるけど、うん、
なんかね、確かに、
うん、
実は放出するのは難しいかもしれないですね、
うんうん、ランドもそれ以外放出はしてないもん
ね、あ確かにね、
だからランドもおできたみたいに思ってるからね、飛ばせ
るじゃん、
意外にできるもんやなみたいなのは思ってたかもしれない、
うんうんうんうん、そうか、ね、確かにそれはそうか、
うん、まあ、でも技は多彩やからな、
確かに、ね、
ランド
は、うんうんうん、99でしたっけ、
99人倒してるってい う,
そ う, そ う, そう、
だからまあ99個持ってるっていう設定、
最低でも99個の技を持って
るわけですもんね、
そうやな、
覚えれる、
もういやだから才能はすごいと思う、
まあね、
う
ん、埋もれてることも多いやろ
う
な、
うん、いやそうでしょうね、よう使うやつもうあんま使わへんやつ、うん、
とかやっぱ最近覚えたてのやつやっぱ使いたいよね、
そうやな、だからなんかちっちゃくするやつとか
は、まあまあね、絶対そうやと思う、
最近覚えた、
覚えたてやしやっぱ、うん、だからまあミスったっていうのもあるんだろうけど、うんうんうん、
そのデメリットをちゃんと考えれてなかった、
はいはいはいはい、
そうやな、
耳を塞ぐだけでいけるっていう、
うん、
だからちゃんとなんか誘惑も最後の方で、
はい、
妖怪が玄界の弟子に何人かなったりするやん、
はいはいはい、
中とか、
うん、
ああそういうことね、はいはい、
あれみたいな感じでちゃんとランドも弟子になっとったらめっちゃ強なってた可能性ある
けど、まあ可能性あるよ ね,
ね、うん、
まあまあ
才能はすごいあるから
確かに、うんうん、でもまあ考え方が邪悪なんじゃない結局、
うんうんうん、
だからまあ良くないっていう感じやろな、う
ん
う
ん、まあでももしかしたら修行したら更生するかもしれないでしょ、
そうやな、限界の元でちゃんと、
う
ん、
そうそうそう、
まあね最初みんな悪かってんからな、
う
ん、
そうそうそう、
そんな感じでミスない
って、大体そういう物語多いじゃないですか、なんかボクシングやりだす時とかも ね, まあね、
うん、
不良がなんかやるとか、
う
ん、
まあな、そうか、
そうそうそう、
でもランドはちょっと少年が腐ってんやろな、やっぱ、
うん、
うん、もう構成難しいんやろな、
だ俺は誘惑のアニメを多分最初から見てなくて、
うん、
うん、記憶にある一番最初に見たのがランド編からやね、俺は。
あ、そうなんすね、うん、
でも俺もやね、いやでも俺は最初から見てんね、絶対に、
うん、
有楽章は、あでも最初ユウスケ死ぬとこやってたか見たかも、でもあんななんかの短編のはあんまなかったようなイメージやね、
うーん、
あったんかな、
全部はやってないんかもな、
まあ、そうかもしれないし、
やってたイメージが、
確かにアニメであんなほのぼの何個もやらんわな、
うんうん、結構なんかすぐランド編に入ったようなイメージは、
あーでも省いてそう、だいぶ 1,2 巻とかは、
タヌキはありましたよ、
タヌキあった、
タヌキはだって漫画見て思い出しましたもん、なんかこの話知ってる、
あそうか、
強烈な思い出し
ました、でもあんま覚えてないな、うん、俺は、うん、
確かにアニメあんな引っ張らんわな、
そう
っ
すね、
ちょっと厳しいよね、
そうよな、
まあ、それかもうなんかだいぶこうバーンとまとめて1話とかにしてるとか、
うんうん、まあぐらいの分量やしな、
うんうん、 そうやな。
だからランドがそのユウスケを糸で縛って振り回してるシーン、
はいはいはい、
あそこがめっちゃ覚えてて
印象的なんや。
あれがあのまあ漫画やったら一コマぐらいや、うん、どんなにどんなにどんなにどんなにあれがアニメやったら俺めっちゃ長かった記憶あんねん。どんなにどんなにどんなにどんなにどんなにみたいなめっちゃ長く言ってた記憶があって、俺めっちゃ怖かった記憶があってだからなんか印象にめっちゃ残ってんねんな、そこが。
なるほどね、
うん。
まあ、いやアニメで覚えてないな、まあ、アニメは言うても何十年も前ですから、うん、見たってね、うん
うん、そうやな、うん、まあ、ほんまにそうやな、うん、もう30年以上前ぐらいじゃん、
う
ん、
そうっすね、う
ん、アニメあんま見てないわ俺、うん、そもそも、
あそうか、
うん、そもそもあんま見てない、
見てたイメージ多いな。
子供の時は僕もどっちかというとアニメの方がやっぱり見てましたね、
うんうん、あとなんかこの漫画もなんか短いやん、
うん、
そのストーリーなんていうの、話すことはもうなんかほんまに重要なところだけ描いて、うんうん、めっちゃコンパクトにまとめられて分かりやすいっていうのが正直、
うんうんうん、うん、
印象的やな。
いやこれね、なんかこの、まあ、ランド編を読んで、うん、まあ、最近のね漫画とかもその別で読んだりするんですけど、うんうん、これね僕最近これが要は僕こう本で読んでるからなのか、うんうん、最近こう電子書籍でよく読むんです、うん、iPad を広げてね、うん、こう全然読みづらいんですよ。
ああやっぱそうなんや、
う
ん、
そう
だってタッキーは結構 iPad で読んでる方やけど、
そうそう読んでる方なんですけど、うん、なんかこの誘白読んで、でランド編、ああやっぱこんな感じやったなと思って、うん、でちょっと他の漫画映ったら、うんうん、なんか全然話入ってこない、なんやこれみたいな。
あ、それどういうこと、そのタブレットで見てる方が見にくいってこと。
そうだからこれがタブレットのせいなのか、うん、単純にこの誘白が読みやすいから他のが読みにくく感じてるのか、こう分かんないんですよ。あ
実際はね、
うん、でもなんかもうこうやっぱ比べると、うん、こうスーってちゃんと入ってくるんですよね、
うんうん、
まあ、ドラゴンボールとかもそうですけど、
うん、まあ、そうよな。
なんかね最近のやつなんかこうなんか入ってこない、もう大っさになって思ってる
のか、難しいかな最近の漫画って、
うん、
結構なんかまあ伏線ずっと引っ張ってることも多かったり、うん、その場で解決されることも多いんじゃない、
なんか
な、
いやそういう漫画ばっかりでもないねんけどな、
ないと思いますけどね。お前やったあの猫に転生したおじさんとかは別にスッと読めるんだけど、うん、
まあまあな、
読みやすかった、
うん、読みやすかった、
可愛、うん、らしい絵のな、
はい、
うん、そうそう、
うん、まあでも、うん、やっぱこうすごい分かりやすいし、
分かりやすい、ほんまにそれはあるな、
改めて思いますね、
うんうんうんうん、そうやな、
そうやな、ランド編、
うん、
まあ、よかったですね、
はい、面白かったな、
久しぶりなんだけどな、うん、ほんまに全然見え方違ったわ、
うん、
あということでね、
はい、
まあ、有役所以上で、
うん、
まあ、次はね、
うん、
まあ、この四星獣編になるんですけど、うんうん、まあ、それはまた来年、
楽しみやな四星獣編、ね、
うん、楽しみ、
本当にちょっとまだボリュームありますよね、
うんうんうん、まあでも言うてあれも一巻ちょいぐらいだと思うで、
あ、そうですか、
めっちゃ短いあれもほんまに、
あ、そうか、
まあね、うん、結構短そう、
短い、
うん、まあ、イメージは長かったイメージなんで、
なんかや
っ
ぱ長いイメージある、
でも多分ランド編も俺もっと長いと思って読んだから、
あ、そうか、
だって今の漫画やったら修行編だけで数巻使うでた、
確かにね、確かに確かに、
一巻で全部終わるなんて、
そう
だって弟子先行してからユウスケの修行のシーンとかもあるから、
うん、そう
っ
すね、
もっとめっちゃ使うと思うね、
ほんまやったらな、
うん、
だってまあ、8人が戦うのも、うん、めっちゃ一瞬で終わってるやん、
一瞬で終わってる、
ほんまに
絵画館とかあるからね今の漫画やったらありえへん、
そうやな、気ぃついたらもう出てき
て勝ってました、ね、危なかったですみたいな
それ陳法編
だよ、そうそうそうそうやな、うん、まあ、それはだから結構最近の漫画ないかも、
だって暗闇で戦うとことかさ、
はい、どこだけ
どこだけ桑原が、ちょっと押してるぜみたいなこと言ってなんかあれ映画館でいいからな、戦ってるし、
めちゃめちゃすごいいい設定です
ね、そうそうそう、
効率いいよね、
効率いい、でも分かるもんな、
うんうん、
まあまあコンパクトなのはちょっと読みやすいってことでね、
はい、
まあ、まあ、読んだことある人はもちろんたくさんいると思うんですけど、うん、まあ、読み返すのもありかなとは思いますんで、うん、まあ、ぜひこの機会に読んでみてください、
はい、
で、まあ、一応2024年、
うん、
まあ、もうこれ最後なんで、
はいはい、
まあ、ちょっと簡単に振り返ろうかなということで、
は
い
は
い、漫画作品ね去年、うん、今年か、
うん、
22作品やったんですよ、
あ、うん、そんなに、
はい、平休みから始まって、
はいはいはい、
放棄千恵子、
うん、あ、全部言っていく、
22作品も、
まあ誘惑まあそう、まあそれ、
え、漫画群全部で22作品
1年でね、
うん、あ、そんなもんか、あの、
そうそうそう、漫画は22作品作品で言うとね、だから幽白書とか何回かやってる、ハンダハンダとかは何回かやってるやつは1作品に入ってるから、うん、作品としては22作品、
あ、なるほど、
幽白入れてる22に
22だから今回2回やってるね、うんうん、前のんとだからこれ1にカウント、だから作品は22作品、
なるほどな、で漫画界だけはもっと多いけどっていうことやね、
あ、そうそうそうそう、漫画の回数はもっと多いけど、うん、まあ、タイトル一緒やったらもう一つの作品、作品として、はいはいはい、で「あ」は2作品、
あーな、
薬屋の独り言と「あの黄泉のつがい」っ
ていうね、
そうか、
はいはい、
ですね、
薬屋の独り言は
僕はいない、
タッキーおらんかったね、俺とタイが2人で、
あ、そうかそうか、
てか僕でもね、そもそもその薬屋の独り言話してたから、
そうかそうか、
うん、あ、そうかそうか、読んでた、うんうん、
あのアニメ見てた、
アニメ見てた、
そう
です
そう
です、じゃあちょうどよかった、
まあ、ということで、まあ、計24作品やったということでね、うん、結構やってるなと思って、
24、まあでもほんまに月2回やるもん、
まあ確かに
そうそうそう、そうそうそう、まあ、順番に、うん、であと、まあ、今回は僕ら紹介してもらった作品を一人だけ読んで、うん、
はいはいはい、
とかのも入ってるんで、
うん、確かにね、
作品としては
そんなんやったっけ、
やったやん、
僕がキリオファンクラブ
で、あ、そうそうそうそう、か3作品
あった、そう、俺は今日もベランダで、
うんうんうんうん、
でタイガは、
殺し屋の推し、
そう、殺し屋の推しというか、うん、そんなんやったり、うん、あとなんかワンピース109巻だけとかも、
ああ、まああれは雑談会に含めてる、
いや一応漫画の作品として入れました、
結構長く喋ったから、うんうん、そうか、
まあ、そんな感じやね、
うんうん、
なるほどな、
そうそう、なんか、なんか見返すと、うん、なんかどれ今年やったかわからんみたいな、多ない、
いやいや思いますよ、
いやそりゃもう400回もやっとったら俺すら、うん、俺もわからんよ、
そう
か、だからその1年見返して、うん、あそうか、この1年間ってこれかってちょっとやっぱ見てて思いましたもん、
うんうん、いやそうよな、うん、
え、それ今さっき最初に言ったやつって時系列順、
時系列順
一番最初にやったのに、
だから放棄、あ、平休み、
平休みが今年最初にやった、
最初の取り上げた漫画、
1月13アップのやつ
です、ね、まあ、なんで知ってるの、
いやいや見たからね、
あ、そうね、
厳密に言うと、うん、まあ、今回は345回から399回、うん、計54回を2020年にやったんですけど、うんうん、第1回目は万吉くんプロフィールから始まった、
あれかあったんだ、
あれなんか難かったな、
そうそう、まあね、難かった難かった、
まあ結構ね、
ああいうのってみんなで話し合ったらあかんよな、まあ、プロフィール決めるって、
そうそうそう、うん、まとまらへんまとまらへん、
まあ、それは初めての取り組みとかやってからのスタート、はい、
うーん、
で漫画760さんとのコラボ会も周年イベント、
バレンタインデーのね、
はい、
させてもらった、バレンタインデーの時か、
はい、
あとまあ大きいイベントとしては僕らは YouTube 生配信ね、この前やりました、うん、まあまあ、やったとこですけど、
10月のね、う
ん、はい、
年明けにもやったやんな、ブリーチのやつ、
あ、カルタ、
カルタ、
あ、カルダも今年か、
そうそう、年明け、
あ、そうか、
そうか、だから今年2回やった
か、2回やってる
とかいうのが今年は大きいことかな、やっぱ、
うん、いやでも俺はちょっともうちょっといろいろしたかったかな、
あ、やりたいことあった、
いやまあ漫画軍としてはまあ別にええかな、プライベート、
プライベートはええねプライベートはええねそんな漫画軍でよ、
そうやな、漫画軍としては別にええかな俺は、
大丈夫やった、
うん、
満足できた、
うんうん、
まあ、でもね、なんか YouTube 生配信は結構大きかったよね、
そうですね、
うんうん、そうやな、生配信は初めてやったもんな、
生配信始まる、
うん、なんか全然違うやん、うん、カルタやるだけ、タイがカルタやるだけ、
まあそうですね、ちゃんとこのコメントでねやり取りするっていうのはほんまに初めてやった
から、ね、でもう一個はまあリスナーの方からの問題を僕らがやるっていう、はい、一緒にリスナーさんと、うんうん、あれも良かったなと思うな、うんうん、
よかった、あれも面白かったな、
うん、
そう、生配信なちょこちょこやりたいけどな、
そうですね、うん、うんうん、
まあ、収録とかもええけどな、
うん、
YouTube で配信して
リアルタイムでこうリスナーの方とまあつながってる感はすごい感じたから、
嬉しいよね、なんか
なんかやっぱ面白い特別な感じはしますよね、
まあね、まあ、来年もまあじゃあちょっと生配信とかをまあ取り入れていけたらな
と、そうですね、でなんかあれでしょ、麻雀オフ会とかも考えてはるんでしょ、
そうやそうやそうや、ほんまやね、だから来年はそれがまあ一番大きいイベントになるんちゃう、マンマ軍としては、
あ、そうですか、
うん、
したれんかな、いや結構大きいよ、だって初めてやもん、うん、オフ会というか、
まあオフ会したらね、
まあまだ熊本のコウスケさんオフ会しかやってこない、
オフ会というかな、
オフ会ではない
し、遊びに来てくれるからな、ちょこちょこ、ちょっと前もあったし、
ね、そう、先日もねお会いしていろいろ喋って、うんうん、まあほんま楽しい からね、あっという間やねんけど、うんうんうん、まあ、他のリスナーさんとかと会える機会があれば、
う
ん、まあ、あ
とそうです
ね、あれはね、だから過去にあったんはだからそのコウスケさん単独オフ会と、うん、あとはあのあれ何やったっけ、ま、あの
ジャンプナイ ト、
うん、でちょっと何人かお会いしたことがあるぐらいね、
だからうどんさんね、
あそうそうそうそう、うん、ぐらいね、
はい、
うん、やから、だから来年は大きいイベントとしてはマンマ軍はあれやな、オフ会になるね、
うんうん、お便りいつ読んでもええかな、
ありますか、
うん、
はい、
これ年内に読んどきたいやつ
ある、はい、じゃあお便りお願いします、
はい、オクラさんからですね、
オクラさんから、
はい、オクナメ三姉妹の、
うん、お姉ちゃんね、
お姉ちゃんです、はい、タイトル、
うん、
おめでとう40歳
お
お、
マンワグの皆さんこんばんは、やっと冬らしくなってきましたね、オクナメ丼のオクラです、
こんばんは、
こんばんは、
遅くなりましたが10月の生配信とても楽しかったです、うん、ありがとうございました、まさか自分の人生において YouTube の生配信にチャットで参加するイベントが発生するとは夢にも思っていませんでした、あ、長生きしてみるものですね
、そんな生ら長生きではないでしょう
まあ、ね、さて2024年も残りわずか、
うん、
今月はタッキーさんのお誕生日ですね、
あ、そうなんです、いや、おめでとう、ありがとうございます、
タッキーさんお誕生日おめでとうございます、
ありがとうございます、
ようこそ40代、
いやそうですよ、ようやく 40
か、
う
ん、
毎週 TikTok での全く減る様子のない数字を目にしてはいろんなことに安心感を覚える今日この頃
見てくれてるん や、
いや嬉しいね、
性格の悪い発言失礼しました、おめでとうといえばもうすぐ漫画軍も400回、
はい、
毎週毎週欠かさずに配信していただきありがとうございます、
いや、こちらこそ、
お三方の声はもう私の生活の一部になっています、これからもよろしくお願いします、では良いお年をお迎えください、追伸、麻雀ど素人ですがオフ会にはぜひ参加してみたいです、
お、
もちろんこちらも人生初イベントなのでかなり緊張しますが、それまでに勉強しておきますということですね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、いや、こちらこそですよ ね、本当にありがとうございますですよ、
もうさっき俺らが喋ったようなことを全部言ってくれてるよな、
ね、
お前な1年のしなんか的を凝縮された、
う
ん、
そう
文章、
うん、
まあ、まずはタッキーおめでとうやな、
そうそう
そ
う、いや、ありがとうございます、
ま
あ、
まだこの放送の2日後やな、
何日やって25、
これ
何が、これ5月
30、
30、そうや、そうや、
そうやろ、
そうや、
それ知ってるね、
それ知ってる、
で放送が28、
うん、ああそう、うん、
はいはい、
25はクリスマスね、
うん、ああそうやねんな、うん、
だからまあちょっと放送から2日後、2日後ね、うん、ちゃんとプレゼント用意してんでしょ、
用意してんねん、
いやいや、もう買ったんでしょ、
ありがとうございますよ、そう、
俺は今日持ってきたかったんけど届かんくて、
うんうん、
荷物がね、
あのやっぱ職人が手作業でちょっと
作ってる、まあ
まあ、ほんまにそうやね、
うん、うん、
だから何を頼んだ、
これはもうタッキーが絶対喜ぶもんやんな、
そうそう、まだなんかちょっと届いてないからまた今度渡すわ、
そうやね、いやありがたい、
ちょっとまあどっかのタイミングでだからその TikTok かなんかではちょっとアップしようし、そのプレゼント、
う
ん、
ね、
う
ん、
そうそうそう、
まあまあ、
ほんま楽しみにしょって、
いやいや、
まあね、うん、いや、でもタッキー40かも、
そうそうですよ、うん、あ、まあ、ちなみにあのキツネさんもねプレゼントを
くださって、
ゴジラのフィギュア、
いやいや、まあそうですね、うん、まあ、そう、
ありがとうございました、
いやいや、うん、いや、そうか、
いや40乗りますよ、
うちの若手がね、
そうやな、
何を言うてん
の、若手のホープが、
いや、いや、子さや、子さ、若手、恥ずかしい、
そうやな、もう40やから若手って言われへんもんな、
言えへん、いや39でも言えない
ギリいけたけど39は
言えない言えない、
そうか、まあ40、まあな、
まあもう仲良く全員40代ですよ、
そうやな、
これでね、
まあね、ほんまやな、まあ、まあおじさんっていうことで、
おじさんです、
いや、そうそうそうそう、
腰痛いです
まあでもほんまになんかな、うん、すごいあっという間の1年やったな、
うん、
まあね、
今年俺最速かも、
あ、マジっすか、
うん、めっちゃ早かった
一緒やで、
うん、
毎年
毎年最速なあ、そうな、いや俺はそうでもなかったんけど、
いや僕も結構早かったです、うん、やっぱり、
うん、だから俺はそのプライベートもっとなんかしたらよかったなっていう後悔は
あ
るね、
うん、いや年々早くなってる俺、
あ、そう、
うん、
僕を言うたらあの去年は少しお休みしてましたから、うん、あの仕事を、あ、
そうかそうか、
そうそうそう、
あ、そう、あれ去年か、
で復帰したのが去年の12月なんですよ、
うん、うん、
年末に、
そうだからその復帰してからちょうど今1年経ってるんです、
なるほど、
う
ん、そうかそうか、
そういう意味ではなんかこうちょっといろいろ思う1年ではあったなという気はしますね、うん、
だからまあ振り返ってみると結構いろいろあったんや、
そうそうそう、うん、だからそれもあってしかもしょっぱな平休みだったんですよ、
ああ、そうか、
そうそうそうそう、
のんびりとしたやつでみたいな、
そうそうそうそう、
なるほどなるほど、
そうそうか、
あそうい
やほんまあっという間やな、
うん、
まあ気づけばね、
いや、はい、ほんまに来年はめっちゃいろんなことしたいなとは思ってんねんけどな。
そどっちで、えそマーマー君でプライベートで、まあ、
両方両方
両方ね、うん、あめっちゃいっぱいしたい、
めっちゃいっぱいしたい、
いや僕ももう来年こそは、うん、いやもう目標を達成したいなと思ってますよ、う
ん、まあ確かにな、
うん、
いやでもだからタッキーはもう、はい、TikTok いいんじゃないの、
なんで、
いやいやいやいやもう
痩せて、いやまあでも痩せる痩せへんとかじゃないし、もうそういうことじゃない、
痩せるの、
そういうことじゃないから、もう
あれは痩せるためにやってる、
辛いもんばっか食ってるマジで、
いやでもこの前はねもうめちゃくちゃほんまに激辛料理食べ
たね、でなんか体調悪いって言ってなかった、
いやあれ辛いもん食って
るやろ、絶対そのせいやろ、
絶対そうや
ろ、次の日もお腹ピーピーで、
そうやろ、
もうなんねんな、
でも AI の文字だけになってるしな、TikTok。絶対そのせいやしな。
でも、こうやってな、あの TikTok を楽しみにしてくれてるリスナーさんもおるよ、
いやいや、本当ありがたいですね。嬉しいね。いや、まあ、だからこそ、ちょっと、来年は、うん、ほんまにちょっとでも成果出さんと。
う
ん、
成果ね、はい。え、何キロ、もう80切ったらでいいにする、
違う、80はな、ちょっと切ったことがあるんですよ。
あ、そうか。
はい、
どうするも
70。
なんで変わらんねん、これ。
いや、前も言ったやん、はい。目標は刻んでいかなあかんでってな。
いや、理想はやっぱ高くてるんで
しょ。まあ、最終目標はそうやとしても、それまでの過程の目標なんや。
いやいや、そういう意味では刻んでる。
あ、刻んでるん
だ。僕の最終目標は63キロやから。
いやいや、違う
死ぬって
刻んでない、刻んでない。
死ぬってもうほんまに。
そうね、75、うん、みたいな。75、70。
いや、毎月1キロ痩せるとか。
ああ、そういうことね。
そうそう。
はいはいはい、
っていうか、1年かけて達成できてへんってことは多分無理な目標やから、
はいはいはい、
もっと細かく刻んだ目標を作っていかなあかんっていうふうに、ワールドトリガーでヒュースが言った
から。いや、タッキー1年振り返ってみよう。だってもう82スタートで。うん、なんか
80.5
80.5 か、うん、80.5 でもう絶対もう固くなり70って言い続けてな、ほんでもう今一時もう 84. 何ぼまで、
じゃあ85、
あ細かいな、まあ、85枚叩き出して、うん、ほんで一個も食わん期間とか作ってさ、
う
ん、
そうそうそう、
79みたいにして、
そうそうそう、
ほんでまた今72.9、何やってんのもう、もう何がしたいのもう、
そういう意味では振れ幅ね6キロぐらいある、
いや体にめっちゃ悪いねそれ、
びっくりしてんだよ
急激にやから、
うん、ほんで食うもんも辛いラーメン3食食うたりして、
いやちょ待てお前、誰が言うてんねんお前、
何何
なになに、
お前の体重はどうなってんの、
ほんまや、
俺はだから77ギリ、う
ん、ずーっと言ってます
よ、1年間何も変わってへんから
ね、ずーっと言ってるよ、
あのいやだって俺75やったわけやんか、うん、
はい、
だから2キロはもう太ったよね、
うん、
完全に、
でそれを維持してんのやろ、
維持して
一緒や
何も
一緒
やで、まあ、お前なんか言ってたけどいっぱい、
ほんまや、
な何も誰が俺マジでずお前がタッキーに向かってずっと喋ってる間、俺ずっと白目やったで。
いや結局最後俺やな。まあでもほんまに俺もあかんねん。
うん、
結局だから調整はできてるけど、
はい、
痩せてない。
うん
うん、
俺2キロ痩せた。
ちょお前なんでなん。一番痩せるんだよ。
タイガ君が痩せるからな。
うんちゃんと俺も油もマジで週1回も食ってないかも。
あすごい。
でもな、うん、揚げ物はほんまあかん、
うん、
俺も食ってないで、うん、俺も食って
じゃあじゃあだからもう多分そういう問題じゃもうないんよな、
そうやな、うん、まあでも
食う時食ってるから、むしろ食べてください、
食う時食ってるから
むしろ食べてください、うん、揚げ物だって変わってないもん、
うん、
いやだから下げたいねん、だから俺もう今、うん、ワンサイズ小さいズボンとか買ってんねん、
なんで
もうそこに持っていくように、
ああ、うん、で今は履けないと、
で痩せた、
痩せマジで無駄遣い、ただの測れへんズボン増えただけ
思いつき、うん、測れへんズボン買っただけそれ誰でもできんねん俺、
いやまあだからな、うん、まあ来年頑張ろう、
頑張りましょう、
頑張らんやろ二人とも、
来年
こそ、いや頑張
らん、いやいやいや
頑張らんって
頑張る頑張る、
いや目標をもっと明確に
だから
それ、ね、はだからタイガに、うんまあ、言われて、うん、それを目指そうと思ってる、うん、だから そっからはそれを目指してる、
何を目指してる
の、いやだから1キロずつ、
はいはい、
1ヶ月1キロでいいからみたいな、
だ俺ほんまに2ヶ月で2キロ痩せてん、ちゃんと1ヶ月で1キロ痩せて、
すげえや、はいはい、こいつ痩せんでええやんほんまに
いや、やっぱ俺も腹きつなってきたから
言うてましたね、
そうそう、
いやそれ言うてるけど、うん、全然きつくないもんな、
いや
見た感じは見た感じ
は分からんやろ、きついかきつないか、
僕らは分からへんけどね、
うん、
でもタッキーも 太ったようには見えへんもんな。
でだ変わってないから。
まあそう。そうそう、うん、まあな。じゃあまあ来年は頑張ろう。
いや来年こそは。
1ヶ月1キロ。
絶対に頑張らんわ。だってマジで信用してないからな俺二人も。
いやまあでしょうね、
ほんまに、
う
ん、まあまあ、
でしょう、
だってもう 2,3 年言ってるもん、
うん、
全く痩せて
ない、
あってからずっと言ってるけど、そうそうそう、何も変わってない、ね、俺全く信用してない、うん、
いやだからこそ、だからこそ、うん、なんか皆さんに奇跡を見せたい、
あ
こんだけ変わらんかった男が、
そうやな、
変わるというね、
うん、俺でも一個なんかやりたいことあんねんけど、
う
ん、あの痩せるためにな、
う
ん、それはちょっとじゃあ来年の回で話そうかな、
うん、どういうことね、大我くんがやりたいことじゃなくて僕らに対してやりたいこと、
まあ、みんなでこういうのやってみようっていうのが、
あーゲーム感覚みたいな、
そうそう、あーいいな、まあ、ゲーム感覚ではないねんけど、はい、こうやったら痩せれるかもなっていう、
は
い、
なるほど、やりましょうやりましょう、
あじゃあ嬉しいよそれはね、
うんうん、来年の回で、
来年の回で、そうか、
はい、
じゃあまあ2024年はこれが最後かな、最終かな、
はい、
うん、
で一応最後にね、うん、あのちょっと案内だけさせてもらいます、
はい、お願いします、
ジャパンポッドキャストアワード、うん、これがまあ開催されているということで、うん、まあ応募は1月10日までかな、
うん、
締め切り、
締め切り、
ね、投票、
投票、
うん、
投票なので、うん、まあ2024年、
うん、
2025年かのポッドキャストアワードに、
うん、
まあぜひ、
うん、
リスナーの方清き一票お願いしますということ、
ママ軍に
ママ軍
ということですね、
うん、ということで、
そう、はい、なんかほんまにタイトル書くだけでええから、うん、なんか昔はなんかあれって何、
そのなんかこのマンワ軍の中のこの話が面白かったよみたいな、
う
ん、
そういうのは今年ないねん、
あない、
そうだから結構気楽やと思う、
タイトルだけでいいみたいな、
あだからその番組名だけで、あ
そう番組名、そうそうそう、番組、う
ん、昔はなそれあってん、おすすめのエピソードみたいな、
そうそうそうそう、
でそれって結構むずいやん、
いやむずいむずい、
特に俺らみたいに長い番組って、
うんうん、
やし、やね、俺ら話コロコロするし、
うん、
だからむずいと思うけど、うん、今年はもう番組名だけでいいから、
なるほど、
ねうん、
で3つまで選べるんよね、
そうそうそう、
でまあ一番組の中にどれか、
うん、
もし入れてもらえるんであれば、
うん、
お願いします、
何とぞ
ほんまやな、
はい、清き一票お願いします、うん、マンワ軍は毎週朝10時より、配信します、ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック各種サービスで視聴できます、マンワ軍では普通のお便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画一行お便りを増してますのでよろしくお願いします、タッキーもねミスターグローブ TikTok 頑張ってますんでよろしくお願いします、
はい、
はい、
万吉くんステッカーございますのでご希望の方は住所氏名記載の上送ってください、番組のフォロー高評価もよろしくお願いしますということで以上かな、
はい、
じゃあ今年最後の締め、
はい、
締め、
はいはい、それではまた来年お会いしましょう、
はい、というわけで今週のお相手はタイガと
キセと
タッキーでした、
さようなら、良いお年を、
良いお年を。